何これ。
その後にご一緒に朗読いたします。では小西さん読んでください。
私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御子絵に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると 誓われた地で長く生きて住む、
はい、聖書を開いている人ご一緒にお読みいたします。はい。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためだ。確かに主はあなたの命であり、あなたは主があなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われた地で長く生きて住む、はい、この宇宙と地球とその中にあるすべてのものをお作りになった神様が、私たち人間を作られた時、人間に素晴らしい賜物、能力とも言ってよいでしょうを与えてくださいました。それは自由意志、つまり自分の人生の運命は自分で選ぶことができるという能力です。今読んだところ19節途中に、私は命とし、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいと、このようにあります。元日のメッセージで今年のこの教会の中心テーマを語りました。それは変化、つまりあなたは変えられやすい、作り変えられやすい人になりなさい。どのように変わるのか、私たちの目標はイエス・キリスト様です。そして先週3日の礼拝では、どう変えられたらよいかの第1弾、あなたは聖書の価値観、考え方で歩みなさいと3つのポイントから語りました。復習しますと、第一、偉くなりたいならしもべとなり、先に立ちたいならしんがりとなりなさい。イエス様もそうされました。2番目、受けるより与える方が幸いです。与えるとは人を愛することです。第三、苦しみに遭うことは幸せです。神の掟を学ぶからですと語りました。そして今日は、あなたは命、つまり神様の御心を行う方を選びなさいというテーマで、3つのポイントからお話をいたします。私たちは自由意志、選択の自由が与えられています。あなたは命を選びなさい。第1のポイント、それは許すことを選びなさいということです。マタイの福音書18章を開いてください。21節と22節では、小西まい読んでください。
その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。 7度まででしょうか。イエスは言われた。7度まで、などとは私は言いません。7度を70倍にするまでと言います。
はい。ペテロがイエス様の身元に来て尋ねて言いました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、何度まで許すべきでしょうか。7度まででしょうか。イエスは言われた。7度までなどとは私は言いません。7度を70倍するまでと言います。7は完全数、完全数、70も完全数。490回という意味ではありません。完全に一つ残らず全て許しなさいということです。皆さんの人生で過去に、またこれからも、あなたに傷をつけたり、損害を与えたり、ひどく悪いことをした人がいるとします。いや、そのようなことは必ず起こります。その人に対して皆さんが取る態度は2つのうち1つ。その人を許すか許さないかです。もう20年も前のことですけれども、2000年の5月3日、17歳の少年による西鉄バスのバスジャックが起きました。 ご記憶の方もおられるでしょう。その中で多数の負傷者と一人の犠牲者が出ました。亡くなったのは塚本さんといわれる当時71歳の女性です。事故から1年後、 NHK の番組でバスジャック後の1年間心の傷を負った人の放映がありました。その中で亡くなった塚本さんの息子さん、塚本伊一郎さんのことが放映されました。彼は画家、母親が亡くなって9ヶ月余り、翌年の2月まで絵を描くことができなかった。心に受けた傷は深い。その彼がこう言う。このような犯罪を犯した人は誰もが死刑にしたらよいと思うが、もし少年が死刑になったとしたら、憎しみの対象は消えるかもしれないが、心の傷は癒されない。私の心が癒されるには、少年が更生し、私のところに何度も何度も謝りに来て、私がその少年に、もう来なくてもいい、あなたを許しますと言った時、私の心は癒される。だから私に少年を許させてほしい。少年を許すことができたとき、私の心の傷は癒される。そのように言っておりました。キョレシマ、よく聞いてください。もしあなたが、あなたにひどいことをした人を許さないなら、その相手の人はあなたの心の中にいつまでも住み続けます。あなたの人生を至るところであなたを苦しめ、正しい判断が、また生活ができないようにします。しかし許すとき、その人はあなたの心から出ていきます。私はメンタリングの時にこう言います。そんな人は心の中から追い出してしまいなさい。そんな人にあなたの人生を左右させてはいけません。心の許すときに、その人はあなたの心から出ていくのです。許すということは選択です。あなたは許す自由があり、許さない自由もあります。私たち人間にとって、自分に害を加えた人を許すことはとても難しいことです。許すことを選びなさい。で、これが聖書のメッセージです。なぜならば、コロサイ人への手紙の3章13節、私だけお読みいたします。こう書いてあるからです。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。イエス様は私たちの罪を一人受けて、全ての罪を許してくださいました。今、マタイの福音書18章を開いておりますが、その後の23節から35節には、王から1万タラント、これはですね、 20万年分の労働賃金にあたります。許してもらった人が今度は100デナリ、たった100日分の労賃を借りているしもべを許さないという記事が出てきます。はい、ここにしまい18章の35節だけ読んでください。
あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
マタイ6章には主の祈りのところがあります。イエス様は6章の14節15節でこう仰せられました。もし人の罪を許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。もし人のしかし人を許さないなら、あなた方の天、あなた方の父もあなた方の罪をお許しにはなりません。兄弟姉妹、許すということは相手のためではなく、あなたは自分のために相手の人を許すのです。神様は私たちに選ぶ自由を与えてくださいました。あなたは命を選びなさい。第一のポイント、あなたは許す方を選びなさいということです。では第二のポイントに行きます。ルカの福音書を開いてください。10章です。ではここにしまい、ルカ10章の27から30まで読んでください。
すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？イエスは言われた。イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。
はい。第二のポイント、あなたは愛することを選びなさい。ここは有名な良きサマリア人の例えと言われているところです。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われました。彼は着物を剥ぎ取られ、殴りつけられ、半殺しの目に遭い、道端に倒れています。そこでこの人を見た3人の人の選択です。はい、31節読んでください。
たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
はじめに祭司は、ね、その人を見ましたが反対側を通り過ぎていきました。祭司はその人を愛することを選択しませんでした。32節読んでください。
同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。
同じようにレビ人も道端に倒れ傷ついている人をですね、見ても愛する選択をしませんでした。33節読んでください。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、
このサマリア人も祭司やレビ人と同じように反対側を通り過ぎていくという選択肢もありましたが、彼はそうしませんでした。この傷ついた人をかわいそうに思って自分のできる愛する選択をしました。34、35を読んでください。
近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き、解放してやった。次の日、彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。 解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。
はい、彼は近寄って傷ついた人にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、次に自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやり、一晩ですね、解放してやり、次の日デナリ二つを取り出して宿屋の主人に渡して解放してくださあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払いますとですね、宿屋の主人にお願いしました。あなたは愛する方を選択しなさい。先週のメッセージで語りました、受けるより与える方が幸いです。皆さんがもし人を愛するチャンスが来たら、それを逃さないようにしてください。イエス様の愛は全ての人に注がれていますが、皆さんが互いに愛し合うとき、神様の愛は特別にあなたの上に注がれます。第1ヨハネ3章17-18節、私だけお読みいたします。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても哀れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実と思って愛そうではありませんか。あなたが隣人を愛するとき、神様の愛があなたの上に注がれとどまるとあります皆さんが誰かあなたの愛を必要としている人のことを知ったとき、あなたは選択を迫られます。その人を愛する方を選択してください。そうすれば神様の愛がなおなおあなたの上に、ね、注がれ、あなたは天国に宝を積み上げ、この地上でも神と人に愛されます。マタイの福音書5章44節には、あなたの敵を愛し迫害する者のために祈りなさいとあります。敵を愛することは難しい選択です。しかし難しい選択をすればするほど、あなたはイエス様に近づき、イエス様の姿に変えられます。なぜならイエス様もそうされたからです。イエス様の第二の戒め、ルカの福音書10章の27節あなたの隣人をあなた自身のように愛せよとあります。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。あなたの周りにいる、ね、いる人を愛する選択をしなさい。それによってあなたの隣人は、隣人はイエス様の愛を知り、あなたはあなたの隣人にイエス様を伝えることができます。はい、あなたは命を選びなさい。第3のポイントは、あなたは感謝することを選びなさいということです。詩編の50編を開いてください。23節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。ではここにしまい、詩編の50編の23節だけ読んでください。
感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。
聖書を開いている人、一緒にお読みいたします。はい、感謝の生贄を捧げる人は私を崇めよう。その道を正しくする人に私は神の救いを見せよう。第一テサロニケ5章18節には、皆さんもよく知っている御言葉、すべてのことについて感謝しなさい、これが神がキリストイエスにあってあなた方に望んでおられることですとありますとありますが、ここには感謝の生贄を捧げる人はとありますですね。生贄というのは何でしょう。感謝の生贄とはどういうことでしょうですね。生贄とは犠牲を払うということです。良いことが起こったとき感謝することを犠牲とは言いません。犠牲なく払う、感謝できるからです。 ですね、感謝の生贄とはとても感謝できない、マイナスが起こった時感謝を捧げる、これが感謝の生贄です。感謝できない時に感謝する、これが感謝の生贄です。犠牲を払えということです。皆さんの人生で起きてほしくないマイナスのことが起こる、取り返しのつかないことをやってしまった、することなすこと全部裏目に出てしまう、そんな時あなたはどうしますか。つぶやき、自分はなんと不幸な運の悪い人間だろうと運命を呪いますか、それとも起こったことを感謝しますか。感謝することを選択しなさい。これが聖書のメッセージです。なぜでしょう。約束が伴っているからです。次にこう書いてあります。あなたは私をわがめようと。感謝するとき、イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと、あなたは神様を褒めたたえるようになりますよと聖書は言うのです。神は神を愛する者、すなわちご計画に従って召された者と共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知っている、もう何度も語った御言葉です。一つのお証です。アメリカで牧師をしている韓国人のキム牧師は信徒の家を訪問し、その帰りね、車をバックさせていたらドーンとぶつかった。慌ててみると、なんとぶつかったのは高級車のリムジン、しかも新車。びっくりして、ああ神様、どうしてこんなところに車があるのですか、はじめ動転したが、やがて落ち着きを取り戻し、このことも万事益に変えられるとですね、感謝の祈りをしました。車リムジンの持ち主に謝ろうと待ったが、なかなか来ない。1時間2時間待ったが戻ってこない。次の予定もあるのでメモを残し、私はこういうものです、誤って車をぶつけてしまいました、申し訳ございません、2時間待ちましたがお会いできませんでしたのでメモを残します、どうぞこちらに連絡してくださいと電話番号を書いた。するとしばらくして先方から電話があった。なんとそのリムジンの持ち主はアメリカフォード社の車種フォード3世。メモを見て、なんと正直な人だ、普通なら逃げていくのに2時間も待っていたとは、感激してぜひあなたの教会へ行きたいと言う。金牧師はびっくりして、とてもとてもあなたのようなお方がおいでになるような教会ではありません、私の教会は大きな教会の地下を借りて礼拝しています。しかしフォード3世は、いや私はあなたの教会に行きたいのだと言って、役員6人を連れてやってきた。そしてあなたはもっと良い車に乗りなさいと新しい車をプレゼントしてくれた。しばらく経ってその大きな教会が売りに出されることになり、キム牧師の教会も地下で礼拝ができなくなることになった。それを聞いたフォード3世は教会の持ち主にいくらで売りますかと尋ねると、200万ドル、まあ、日本円で2億円を超したぐらいだという。私が買いましょうとその教会を買い取った。そして金牧師に、あなたに教会を売りたいのでオフィスに来てくださいと言う。お金がないのに金牧師は恐る恐るオフィスに行くと、フォード3世はあなたに、ね、あの大きな教会を売りたいので買ってくださいと言う。いくらですかと尋ねると、なんと1ドルですと言う。200万ドルで買った教会を1ドルで売ってくれた。これは実際本当にあったお話。リムジンにぶつけ、そのことを感謝したことにより、この素晴らしい神様の御業が起こりました。マイナスが起こったとき、取り返しのつかないことをしてしまったとき、そのことを感謝しなさい。感謝の生贄を捧げなさい。感謝することを選択しなさい。やがてあなたは イエス様はなんと素晴らしいお方でしょうと主を褒めたたえるものとなります。一箇所聖書を開きましょう。人の働き14章を開いてください。3節です。ではここにしまい、人の働き14章の3節だけ読んでください。
それでも2人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた、
はい、もう一度読みいたします。それでも2人はですね、ね、長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手によって印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされたと書いてあります。今日はですね、あなたは命を選びなさいのテーマで3つのポイントから語りました。神様が私たちに与えてくださった素晴らしい能力、それは選択の自由、自分の人生を自分で選ぶという自由です。今日は許すことを選びなさい、愛することを選びなさい、感謝することを選びなさい、3つのことを語りましたが、聖書はこの他にも多くの神様の命令があります。信仰とは神様の言葉に従うことを選択することです。信仰とは神の言葉に従うことを選択することです。従う選択をすると聞き出しまい、あなたはそのことができなくても、今読んだところです。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされたとあります。あなたが選択を感謝す、神の言葉に従うことを選択したその瞬間、聖霊様があなたを助け、この神の御言葉を行うことができるように助けてくださるということです。とても私は許せない、とても愛せない、とても感謝できない、しかし私は神様がしなさいと言われたことを選びますと、選択しますと、あなたが決心し告白したときに、聖霊があなたのうちに働いて、そのことができるようにしてくださるということです。だからあなたの力でするのではありません。神様に助けられて聖霊の力でするということです。これがイエス様の弟子の歩みです。今年のテーマは、あなたは変えられやすい人になりなさい。どうぞこのどうぞ命を、この神の言葉に従うことを選択してください。そして神様が従う者に約束された大きな大きな祝福を受ける兄弟姉妹となりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。兄弟姉妹、神様が私たちに与えてくださった素晴らしい能力、賜物ですね、の一つが、ね、選択の自由です。選ぶという自由を与えてくださいました。あなたはあなたの人生を、運命を、ね、自分で選択できます。そして今日はあなたはそれならば命を選びなさいというテーマで語りました。具体的には3つのことです。許すことを、許す方を選びなさい、愛する方を選びなさいですね、感謝する方を選びなさい。他にも聖書の御言葉にはたくさんの命令がありますので、あなたはその方を選んでください。あなたがそれを選ぶですね、決心をした瞬間、聖霊があなたに望んで、あなたがそれができるように助けてください。あなたができなくても聖霊の助けによってできることができ、することができるようになるということです。これが今日のメッセージです。今年のテーマは、あなたは変えられやすい人になりなさい。良い選択をしですね、神様の祝福を受ける、約束の祝福を受ける兄弟姉妹になりますようにと。 心から願い祝福をいたし、お祈りいたします。1分間自分の口で今日の御言葉を覚えて、どうぞ祈ってください。めめしの前にですね、命を選ぶ選択をしますと、どうぞそのようにめめ自分の言葉でめめしばらくお祈りをいたしましょう。はい、イエス様ありがとうございます。今日の御言葉を感謝いたします。私たちに与えられた選択の自由、私たちは自分の運命を自分で決めることができます。神様は御言葉に従う命を選択しなさいと、そのように言っておられます。私たちにはできないことも、それを決心するとき聖霊様が助けてくださいます。御言葉にはたくさんの命令があり、それに伴う約束がありますので、神様の命令に従う命を選択する兄弟姉妹になりますよう、一人一人を助けてください。この世の常識や自分の感情や弱さに負けないで、私はこれを選択しますと告白しですね、歩み兄弟になりますように、兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。では私たちの祈りを賛美に変えて賛美しますが、神の独り子が歌詞が出ますでしょうか。はい、この神の独り子を賛美し、賛美の中で感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞご用意ください。神の独り子救い主よ、私たちの罪のため、悲しみの道たどられて、十字架に死なれた。ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主、ただ一人天に昇り、神の右に栄光の御座に、神の独り子救い主よ、今も生きて御業を、神の独り子救い主よ、栄光とはにあれ。ただ一人、ただ一人死の力を打ち砕き、よみがえられた主、ただ一人天に昇り、神の右に栄光の御座に、神の独り子救い主よ、今も生きて御業を、神の独り子救い主よ、栄光とはにあれ。山下佳子先生、感謝の献金の感謝の祝福の祈りを前に来てマイクを持ってしてください。